QRL とは無線用語で、ただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり、田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1 BAN 田中です。
はい、こんばんは。 JK1 MIG 鈴木です。
はい、今日はね、2月の16日、うん、もう2月も半分過ぎましたけどね、
半ばですね、
うん、先週、
はいはい、
関東 UHF コンテストっていうのがありましたね。どうでした、はいはい、やりました。
はい、もう私はね、毎年ですがね、1200でやるんですよ。
UHF だからね、はい、やっぱ1200だよね。
でしかもやはり転身ですね。
1200の電信って少ないじゃないですか、
はい、普段はねほとんどいないでしょ。
いないいない、
うん、ね、ところがですね、コンテストになりますとね、たくさんいるんですよ、これが。
あ、
はい、
そういう時は1200の CW もやりがいがあるっていうことですね。
ありますね。まあ私はもう1年に1回ですね、1200で CW やるのはねこの時だけです、は
い、楽しめますね。
楽しめますね。たくさんの人が出てますからね。はい、楽しかったですよ。
そうですか。
じゃあ始めましょうか。
はい、
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
はい、 QRV のコーナーです、はい、今日は MIG どんな、
はい、今日はですね、ちょっとまあ変わったですね、内容なんですがね、フォックスハンティングやったことあります？
やったことないです、僕は。
ないですか。うん、まあ、フォックスハンティングはですね、まあ、ARDF の競技とかね、ありますよね、
はい、
あれは、まあ、いわゆるその手で持ってですね、山を歩ったりとかですね、探し歩きますよね、うんうん、で今日ご紹介するのはですね、まあ、同じフォックスハンティングなんですが、車を使ったですね、フォックスハンティング、まあ、モービルフォックスハンティングというものをですね、楽しんで、まあ、実は私も数年前から楽しんでるんですが、
やってますよね、
はいはい、こちらをですね、ちょっとご紹介したいなということでありまして、はい、で、まあ、実はこのモービルフォックスはですね、結構歴史古いんですよね。
そうなんですか。
もう30年以上前にもやってる方がたくさんいらっしゃったということでね、うん、当時は2メーターの FM が流行ってたらしいんですが、最近ではですね、430兆の FM を使ってる方がほとんどだというようなことでね、はい、まあ、実は私もやってましてですね、毎月1回参加をしていると。
毎月ですか。
はいはい、まあ、練習会と兼ねてですねやってるんですが、車の上にですね、まあ、430のヤギアンテナ、これをですねスタックにしまして、なんとですね360度ぐるぐるぐるぐる回転させながらですね、
あ、怪しい車ですよ、それ。
そうなんです。これをですね、だから夜やってるんですから昼間はとてもできないです、
ね、恥ずかしいしね。
そうなんです。怪しいことをですねやってるんですが、これ実は楽しいんですよ、すごく。今日はその楽しみをですね、全国の大会に参加をしているというグループがですね、練馬区の方にいらっしゃいまして、
はい、
で今日その収録をしてきましたんでね、そのご様子をこれからお送りしようかということ で、J1OQ で佐々木 OM と、JH1FFV 府中岡 OM ですね、お話を聞いてきましたんで、この後ちょっとお流ししたいと思いますんでね、ちょっと聞いていただけますでしょうか。
何年ぐらいやってるんですか。
30年以上前だね。私、活動してもう50年なんでね、もうこれ半世紀で、府中岡さんがやっぱりそれから4、5年、うん、4、5年ぐらい。私38年だから、府中岡さん45年ぐらいでしょうかね。
結構長い
でしょうね。そうですよね。それからね、いろいろ2メーターの方に入っていくいきさつはあったんですけれども、最初もちろんその当時は HF から始めたんですけども、フォックス始めたのは2メーターから始めたんですね。今43やってます、
はい、
一番最初はやっぱりモービルフォックスハンティングと、それからテリング形式のフォックスがありましたね。
あ、
そうですね。
当時モービルフォックスってあんまりやってる人いなかったじゃないですか。
いや結構ありましたよ。
あったんですか、
うん、
ああそうなんですか。
大会というのは全国的にあちこち
で、ね、あ、もうその頃も
やってましたね。
へ
え。その当時はね、 機材今みたいなものとてもなくて、よくってヤギアンテナを手回しで回すっていう形でしたよね。はい。で、
お話はみんなじゃあ例えばモービルアンテナのまんま、
そうです。
縦横無尽。
そうです。そういうことです。
いやそういうでも大会の時はホイップって人はいなかった
比較的に大会の時は ね、少なかったですね。
あでもヤギをやっぱ
りサンエレヤギですね。
こうそれをやっぱりこう車の上につけたりして、
あのサンルーフが当時流行ってて、サンルーフを開けて
そっから出して
下で回して
そうだ、ね、
バーをつけて、バーの方向がアンテナの方向っていうのが、分かりますよね。
ある程度は自作とかは作ってたんですよね。
そうですね、はい、清瀬 そのグループも結構430で古いんですよね。それを見に行ったりして、あそこはもう相当前から電動でやってましたでしょ。
やってたね、
やってます。
ワイパーモーターみたいなのを、上に、我々はワイパーモーター改造してやった車のね、はいはい、で当時
まあ、今もそうです。車のワイパーのモーターを使って、あのぐるぐる
ぐるぐる回して、
今もそうですね。
で、それを見て、もう我々もじゃあ作ってみようってことで盛んにトライして、ただ我々は2メーターでしたんでね、ものすごくアンテナが大きかったんですね。
それもしょうがない。
当時でもまあそれなりに3エレスタックにして使ってる人が多かったんですけども
、今のあの AM 方式の
AM 方式ですね、
はいはい、あれを採用したっていうのはその先ほども聞きましたけど、
はい、
あの CQ の方のね、
そうですね、
はい、それを参考に、
そうですね、あのヤギアンテナ振ってた頃はもちろん AM 方式じゃなくて普通の方式でもって電波の強くなる方向にっていうことで、当然あの回転させたりスイッチでアンテナの方向を止めたりしながら走っていってやったわけですけどね。それからやっぱり CQC ハムジャーナルに出たのが、あれはね、今さっきちょっと資料見たら何年だっけな、
94年
ぐらいだ
ったね、
はい、にハムジャーナル、
ハムジャーナルですか、
一番最初出たんですね。その後で CQC に出たんです。この記事は読んだんですけど、これはいい本だなって、作ってみようかなっていう気はあったんですけども、なかなかあの詳しい資料が入んなくって、そのうちあの春見だったね、あれはね、当時ね、あのハムフェア、
そう昔は春見でしたよね。
そうですね、あそこにまあ年に一遍ずつ行ってましてね、その基盤、コントロール基盤を、ある埼玉の局が作って売ってたんですね、あれ当時2500円だったんですね、それをうちのグループの、今コールサイン変わったんだ、 DJF 局っていうんですけども、その局が買ってきて、こういうのがあるんだけども、と作ってきたんです。ところがね、そのまんまの回路で作ってってるんで、かなり問題がいっぱいあったんですね。だからあの一つは S メーターの回路がくっついてなかったり、そのまま使うとスイッチングのノイズが入ったり、でモビルボックスにはちょっと改良しなきゃなっていうことで、がぜんいろいろ研究して、今原型はだから、まあ、かなり違うものになってきてますけれども、改良して使える今に至ったんですけれども、まあ、基本的な回路はその当時のとほぼ一緒です、
まあ、あのあれですよね、あのこう16方位ですかね、
はい、
表示的にはね、
はい、
まあ、まあ、一定の周波数も切り替わってるわけですからね、
はい、あの電気的にアンテナを、まあ、1秒間に25回転ぐらいさしてるんですよね、はいはいはい、それでそれの、AM 方式って言いまして、あと FM 方式でドップラってあるんですけど、当時いろいろ作ってみたんですけども、ドップラ方式の FM 方式っていうのはその変調がかかると非常にばらつきが、 LED の方向がばらつき出るんで、これちょっと使えないなってことで、
AM
無変調だといいんですけどね。それで FM 方式はご存知のように周波数を 書いて、はいはい、あの変調、はい、調してるわけですよね、それじゃやっぱり、うん、同じようにドップラーじゃ使えないっていうことで、うん、AM になったわけですけども、まあ、それ
でも方式を、
そうですね、
はい、
で、はい、うん、あれはもう S の強さだけでね、
うん、分かりやすいですね、
うん、分かりますからね、うん、
土地勘も必要だし車の運転もある程度あるだろうしいろいろですよね、
そうですね、
ちょっと地図というかね、地理的な部分の要素もかなりありますよね、
ただ地方ってやはりあれですよね、地元の方が当然地理明るいですけど、
うん、そうじゃないですか
装飾なんか戦えるもんですよねほら最近あのカナビが発達してますでしょ、
ね、
はい、だから逆に言うとカナビがないととても道分かんないし、うん、ダメですけどね、
かえって邪念がなくて東西南北分かんない
で電波追っかけていくんで、この道行けそうだなってカナビ見ていって、そんな感じですね、
ピュアな気持ちの方が勝ってるのかなと思います
昔もあれでしょ、カナビない方がやってたんです
よ、そうですそうです、
それでも全然問題ない、
もう道分かんなくても電波追っかけていく、
あーでもひょっとあれですね、
だからそうですね、
地図をこうなんか見ながら行ったんです、
そうですね、地図見てる人もありましたね、
はい、地図見ても結局ね、そこ行くわけですからね、
そうですね、あ私なんかは正直に電波だけをかけていったんで非常に狭い道入ったりね、うん、道わかんないとすぐそばにバイパスで広い道があるわけですよ、だからそっちを通った人が全然速く走れたり、
そういうことがあります
ね、そういうことがあったんですよね
全国的に回って
る、もうほぼ全国的ですね
回ってる
まあ我々のグループっていうか、群馬の人なんかは知り合いですけれども、もう九州まで行ってみんなに内緒で九州行って、もう黒船が来たなんて言われるぐらいな設備だったんで、が全国で九州の表紙に載っちゃったもんでみんなにバレたなんてエピソードもあったんですよ昔ね、
すごいですね、表紙ですか、
そうなんですよ
すごいですね、
その設備はね、その群馬の方で使った設備は基本的に我々の方から基盤もあったり、いろいろしたんですけどね、
今の方式を使ってやってるって人はあんまりいないんですかね、そこまでこう極めてやってるみたいな、
我々がね、遠征したところは、ぜひ作ってみたいってことで、なんとか頑張って作って、最近は非常に増えてきたんです、地方でも、はい、一番先は群馬でした、
群馬、そうですね、群馬、長野、その後が宮城県。
トメが
そうですね、で去年新たに参入してきたのが山形、岡山ですね、
みんなうちらの基盤を作ってやってますね、今発表してますね、
トメの方のクラブはなんかホームページでね、制作会のなんか、
そうです
ね、なんかそれも拝見したことがありますけど、
そうですね、
あちらもやはり佐々木さんたちも
基本的にはね、我々の見てやってみようかっていうことで、彼らは技術的に明るい方もいらっしゃるんで、我々の回路と若干違うんですけど、基本動作は全く一緒なんですけれども、
なんかかなり作ってます、サイトのね、写真も解説がね、
そうですね、
かなりね、
はい、そうですね、
詳しい方がいらっしゃって、その方がリーダーになって皆さんのいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
中華街のことね、中華街とかね、はい、あって、はい、なるほどですね、やっぱりそうするとヤギアンテナをね、こう手で持ってるのを探したりとか、そういう状態の人たちにとってみればね、これはもう
そうですね、
そうですね、
一人でできるですね、
そうですよね、
安全、運転の安全性も高いですし、
アンテナ
も、ね、運転もしなくていいし、
そうですね、アンテナももうマグネット機台につけて、
そうですよね、
つけると
最近の方式、前それはね、最近のマグネットでつける方式っていうのはアンテナは我々のここにいらっしゃる府中岡さんだとか他の人が何人かで研究して、どうにか簡単にアンテナポンとつけてできないものかなって、だから原型はあれはっきり言ってないんですよね、
ったら我々が開発したって形じゃない。そうです、全くそうですね、
うん、400の方のアンテナで今使ってるマグネットで止めるアンテナはあれは全く新しいので、うん、あれはもう私たちが開発したと断言して大丈夫ですね、
う
ん、
そうですね、
そうですね、あれあまり見ないですもんね、
あまりっていうか、まあ、今までの資料の中じゃないんで、おそらく私たちは開発したんじゃないかなと思うんですよね。で8分の5のアンテナのビームアンテナ、
そうですね、あの円型になって
そうです、そうですね、
はい、あとでこれはあのちょっとブログとかで、ね、写真を載せようかなと、どんなのっていうのがあるんですけど、
そうですね、私たちの開発した技術が関心のある方でしたらどなたでも利用して活用していただいても
そうです、
私たちの権利を主張することなんか何にもありませんからも
う、まあ、そうですね、
使っていただく分にはもう大歓迎です。
これ皆さんがね、いろんなところでやってる人いっぱいいますもん ね、どんどん採用されるとか、
そうですね、
皆さんのレベルが高くなって、またこれで切磋琢磨する
ようなそうです
ね、いろんなができてますね、
国産化っていうのは我々の知らないところでもって地方で結構やってるみたいなんですが、比較的もう身内だけでやってなかなか交流の場がないんですよね。我々はできるだけインターネットを使って幅広く検索してるんですけれども、ぜひ地方でもってね交流するしてほしいなんてとかあれば、ね、喜んでやりたいなーなんて我々飛んでいきますんでね、
全国行っちゃうんです
か、もうぜひ遊びたいなーなんて思ってますよ。
昨年ねハムフェアでね、やりましたところね、本当たくさんの方来ましたよね。
そうですね、
あれだけの方がね来ていただけるとは予想外ですね、
うん、やっぱり情報欲しかった人がねたくさんいたんじゃないですかね。
そうだろうと思いますね、後から産経でもっていろいろ連絡もらったりしたんですけど、
いましたね、たくさんね、
先月もまた神奈川県の方が、お問い合わせいただいて、ぜひやってみたいなんて問い合わせもいただいてるんで、掘り起こせばフォックスのファンがいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
なんかいろいろ興味なくてもね、話聞いたら面白そうだなってね。
そうですね、
ねえ、それで、まあ、やったらなんかどっぷり使っちゃったりする人います
よね。そうですね、はい、
いると思いますよ、我々はもうそんな感じでしたからね
最近制作会に入ってこられた方なんかでもね、面白そうだなっていう興味だけで入ってこられた方が大部分でね、制作会も今もうすぐ終わりますけどね、今度活躍するみたいですよ、
はい、まあ、普段ねアマチュア無線のね、更新と全く別の ね、
そうですね、
違う感じの、楽しみですから、
そうですね、
これ面白いですよね、
そうですね、
ちょっとの差で先に
そうなんですよ、
こんなでもそうです、
まあそれが楽しいって楽しいけど
やめられなくなっちゃうじゃないかね、
アルファ1の方が開局したばかりの方に古典版になられ
てそうです、全くその通りです
はい、というわけでですね、まあ、今お聞きしたのは、まあ、非常に途中カットカットしちゃってました。ただですね、1時間以上いろいろねお話を聞いてたんですよ実は、はい、
はあは
あ、もう語り始めますとね大変なんですが、まあ、お聞きしたようにですね、大変昔からですね参加をされてまして、で今ではですね、練馬からですね全国にこう大会があって、そちらにどんどん参加してると、こういう方なんですよね。まあ、それもですね、中にもありましたけれど、ヤギアンテナの回転方式以外にですね、今 AM 方式と言われる、まあ、業務などでもですね方向探知で使っているようなもの、これをですね自作をされましてですね、これを使っているということでございましてね、中にはヤギアンテナを手持ちのね、参加者ばかりの大会にそういう形で行きますので、皆さんなんか黒船が来たというふうに言われているところもあるようでございましてね、はい、これからまた全国にどんどん広がってくるとね楽しいなということでございましてね、はい、まあ、これからもですね、こういったことでなんか情報あればですね、この2人の方に連絡を取っていただければ、技術情報などもいろいろご提供いただけるということなので、まあ、興味のある方はぜひ、ご連絡をいただきたいということで
ございます。それはすごい、
でこちらはまたブログの方でね、アドレスその他ご紹介しますし、また番組の方に、お問い合わせをいただいても結構でございますんでね、はい、はい、お伝えしたいと思いますよ。 というわけで今日はですね、モービルフォックスハンティングについて、お伝えをいたしました。
はい、
町のシンボル、スカイタワー西東京、併設する貸し会議室タワープラザは時間が資料金制で24時間利用が可能。無料駐車場完備、講演会、懇親会、展示会の会場に最適です。企業の研修、サークルの活動場所としてもぜひご利用ください。運営は地元企業で安心、株式会社タナシタワー。各種工事も受けたまっております。詳しくはホームページで今すぐスカイタワー西東京で検索。お問い合わせお申し込みは電話 042-467-1187、 042-467-1187 でも受け付けています。新青梅街道沿いの鉄塔、それがスカイタワー西東京です。
リスナーからのメールを紹介するファイブナイン。
はい、ファイブナインのコーナーです。今日も FB なメールをご紹介いたしましょう。JI2GZC 牧野さんですね、JCC が2014、メールいただきました。ありがとうございます。ツイリア在住ですが、1月19日の番組を BBS の書き込みで、拝見し放送を聞くことができました。伝送クラブの JF2ZPA、うん、他各局の呼びかけにより1月2日のニューイヤーパーティーでは6メーター AM にて、うん、愛知県の三金山山頂 JCC が2014より QRVC25 局と QS をできました。この山は、三河湾の中央あたりにあり、標高は300メートルほどです、うん、三河湾、渥美半島、知多半島、中部国際空港がよく見えます。セントレアですね、
セントレア、
当日はモービル半固定から佐賀電子の、スーパー 6FM2 のモービルホイップを使いました。北、北西の風が強く、アンテナが機台とともに倒れたらいいと大変でした。大変だからこういうのをまっつぐ台風を使った方がいいね。
まっつぐがいいですね、う
ん、同日には JF2ZPA の一員の方ともアイボールができて FB な新年でした。使用リグはアイコムの 706M2 50W ですが、うん、AM は 20W 出力です、ね、という、ね、うん、メールいただきましたよ。
なるほど、うん、アクティブですね、 AM ね、
AM ね、いいよね、
AM いいですよ、うんうん、6メーターはね、もう AM ですからね。
そう、
もう、はい、
でこういうニューイヤーパーティーだとかね、はい、こういう時はやっぱ6メーターの AM で QS をするチャンスがいっぱい出ますよ ね、 ありますね、うん、その上この方なんかあのとても 見渡しのいいロケーションのいいところで、
ここはなんかね、移動のメッカなのかもしれないですよね。
そうなんですか。
感じがね、いいとこですよね。
いいとこですね。はい、牧野さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
はい、QTH は書いてございますので、うん、後ほどステッカーをお送りいたします。
はい、
またいろいろ情報をください、ね。ありがとうございます。
FB サウンドたなしは、無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップです。アマチュア無線機やアンテナはもちろん、特定省電力トランシーバーや同軸ケーブル、コネクター類も数多く取り揃えております。そして無線につきもののアンテナ工事も承っております。アンテナの新設、増設、撤去、タワーの建設など、どうぞ当店にお任せください。無線ファンの中には意外とオーディオ好きの方も多いですよね。当店では真空管アンプ、スピーカー、オーディオ機器のキットなども販売しています。 QSO の合間に音楽を楽しむのもいいですよね。無線機と真空管オーディオのインターネット通販、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなしで検索してください。
はい、今日も番組終わってしまいましたがね、
はいはい、
はい、
まあ、今日はあのね、お送りしましたあのモビルフォックスの件でね、
うん、
あの J1OQ で佐々木さんと JH1FFV、府庁課さんなんですけど、あのコールサインで検索していただくとですね、あのいろいろ活躍ぶりのですね、
はい、
あの記事がいろいろ出てくるんでね、ぜひご覧になってくださいということでね、はいはい、お伝えしたいと思います。
コールサインフォネティックでもう一度、
佐々木 OM がですね、J1OQ でジュリエット、アルファ1、オスカー、クイーン、デルタ、それと府庁課 OM がですね、JH1FFV、ジュリエットホテル1、フロリダ、フロリダ、ビクター、こちらになってますんでね、はい、ぜひご覧ください。それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JK1MIG 鈴木と
JK1BN 田中でした。 それでは73
and 88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。